バタフライ現象っていう言葉を耳にしました。今朝の朝日新聞の天星人でこれを見たのですが、また本文の中にも、まあ、天星人語でも紹介されていましたが、作家の井上久志さんが使った言葉だそうです。なんか高等数学の用語なんだそうですが、小さな蝶々がこの羽ばたくことによって向こう岸に大きな津波を起こすほどの影響を与えるっていうね、それがバタフライ現象っていうんだそうです。井上久志さんが言っておられた記事を見ますと、戦争での被害者、苦しめられた人たちの声を努めて、いろいろな本を通して、また他のメディアを通して努めてそれを聞いている、それらの人々の声は聖書だっていうふうに書いてます。見出しにいきなり聖書って出てくるもんですから、つい本能的にあれと思ってその記事を読んだのですけれども、それを読んでいるうちに、ああ井上久志さんっていう作家、もちろんご存知のようにカトリックの信仰の方ですが、本当に信仰に生きてるんだなっていうことで、深い感動を覚えたんです。イエス・キリストによって自分のそのままが救われて生かされたっていうものにとっては、もうどんな命も差別がない、あの命は死んでもいい命、この命は絶対助けなきゃいけない命っていうことはなくて、合法的に殺すことが褒められる戦争っていうことは絶対に肯定できないんだ。だからこの戦争の結果、今もあちこちにいますね、全世界ね、そして悲惨な目に遭っている人たちの声を聞き取ることが井上さんにとって聖書だっていうのは、神が井上さんにこの現実をお前はどう見てるんだっていうふうに問いかけてこられているっていうことを受け止めていらっしゃることじゃないか。つまり信仰は信仰、現実は現実っていう見方じゃなくて、最も悲惨な現実を見たときに、それはとても人事ではなくて、そしてじっとしていていいことではなくて、この現実をから神が私に問いかけておられるんだ、そういう意味でそういう被害者の人たちの声っていうのは聖書なんだっていう言い方をされたんだろうと思うんですね。私たちもそういう感性をしっかり持たないと、日曜日だけの信者になってしまう。これは一番悲惨なことであります。日曜日が他の終日の生きる原動力になっていく。それは命に敏感になって、そして私たちもスーパーマンではありませんから、それぞれの置かれた環境や長所と欠点すべてがあるわけですけれども、一人一人が本当にこの神の、なんて言いますか、子って言いますか、神様が思い通りになさることのできる子として生きることによって影響が広がっていく。だから自分たちが計算してこれをしなくちゃとかって頑張るんじゃなくて、そのまんまで生きながら、しかし自分は生かされているっていうことをしっかり受け止めているっていうことが一番大事じゃないか。つまり何か平和っていうことをがこう主題になると、何か平和運動に参加しなきゃいけない、どうも自分はなかなかそっちまで行けないので平和には遠いのかなとか、あるいは平和って言われたら自然に頭下げて、へえっていう、もういいのは分かってるんですがっていう、 ちょっとコンプレックスが働く可能性があるのですけれども、平和運動だけが平和運動ではなくて、私たちの日常生活が平和運動でなければならない。今日のテキスト、ガラテヤの信徒への手紙の5章16節からはですね、まさにそのことを語っているんじゃないかなっていうふうに思うんです。聖霊の実と肉の技っていうのがこう対比されています。肉の技は明らかです。それは云々、それからこれに対して霊の結ぶ実は愛であり云々、対照的な特目が上がっているわけですが、ここで大変興味深いのはですね、この肉の技という言葉は複数形で書かれているのに対して、愛の結ぶ実はって、その実っていうのは単数形なんだそうです。この使い分けによってパウロはですね、肉の技っていうのは自分が作り出していること、こうしなければとかでよかれとかですね、なんか自分で一生懸命作り出していること、それがいろんなことがあるだろう、それが複数。しかし霊の結ぶ実っていうのは一つというのは、神様ご自身がなさることだから一つでしかないっていう、そういう表現なんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、この私たちも頑張ってこういうことをしましょうとか、もっとそれぞれにこういうことに励みましょうとかっていうスローガンに向かってですね、頑張るっていうのが信仰生活ではなくて、百人百様全部が違いながら、でも確実に私はキリストにおいて捉えられた神のことされてる、もう古い私は洗礼によって死んでる、だからキリストと一緒に今生かされてるっていう、その確信にいつも立ちながら、それでねばならぬということに振り回されない。現実生活はやっぱりそうはいかないことが多いわけですね。気が進まなくてもねばならぬで行かなきゃならないこともあるだろうし、いろんなことがあるわけですけれども、だからそれはねばならぬっていうことに動かされてるんだなっていう限界を受け止めながら、そこでやる自分のことについて過大評価をしないことですね。この私たちはやっぱり子供の時からそうですけれども、褒められると嬉しい、そしてそれが自分なんだってこう思い込みたくなる。これは成長期において褒められていくっていうことは大変大事なことだと思います。特に幼児期において褒められて育つっていうことはとっても大事なことだと思うのですが、いい大人になって褒められることによって喜んで生きるっていうのはどういうものかなということを思うのですね。これははっきり言えば私に自分に向かって言ってる。褒められるの大好き人間ですから、そしてそれでいい気分になりますから。でもそれは自分の現実ではない。皆さん方も逆の立場をお考えくださったらいいです。人を褒めてるっていう時に 100% すごいって褒めるっていう、これめったにないと思います。外交事例のことが多い。あれもっと逆に言えば励ましてあげよう、喜ばしてあげようっていう思いで褒めるっていうことがあるかもしれない。ですからその褒められたっていう時にはそれを、いやーありがたいな、みんな つまらんことを大きく褒めてくれてありがたいことだっていうふうに自分で多少こう打ち消していかないと、自分も大したもんだ、やっぱり見る人は見てるなっていうふうな、この自己満足が一番危ないと思うのです。私の自然が生きるっていうのが一番大事じゃないでしょうか。結ぶ身は喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。なんかこれ見てると私は寅さんのことを思い出すんです。寅さんは典型的な日本人のタイプで、随分多くの人に愛されて、だけど現実にああいう人はいないだろうと言われるわけですけれども、寅さんを見てみんながほっとするっていうのは、あんなにすぐ人が何か困ったらもうムキになって何とかしようとする、それからこのいろんな彼の一人こう語る時の物語が上手ですねなんていうのか、もうすぐこう情景が浮かぶように上手に話をする。それでいて自分に対して計算持たない人がどう見ようかっていうことはどうっていうことはないし、それでいてあの御前様って言われる、もう亡くなりましたね龍吉さんの、あのお坊さんの前ではもう彼は子犬のように素直になる。さらに今日の出てきた最後の言葉の節制っていう言葉ですが、あの寅さんの映画のシリーズは必ず失恋で終わるんですね。ですから続くんですけれども、これはハッピーエンドになったらダメなんですが、必ず失恋で終わる。でしかもそれは彼が一方的にボーッと燃えてっていうんじゃなくて、相手が喜んで、そしてだから見てる方も彼女も恋持ってるんじゃないかっていうふうに見ながら、彼はどこかで節制してるんですね。そして最後まで主張しない。だからなんか野放図に生きているみたいで、彼の中に節制っていうのはちゃんと生きてる。だから本当の自由に生きるときに節制っていうのは自然に出てくる。ここは自分の出る幕ではない、自分が出なくてもいいっていうふうに思える素直さっていうね、それがとっても大事なんじゃないかな。なんか絵に描いたような、立派な人じゃなくて、私たち一人一人がそのまんまで、特に自然体で生きることによって人々の受け止め方が違ってくるはずです。力が入っている人の顔はそのような顔になります。しかし自然に生きている人の顔は柔和です。そして人が会ってほっとする、そういう生き方が大事なんじゃないかと思うんですが、私はつい最近フェリス女学院に院長してらっしゃる押尾隆先生のまたエッセイ集を手に入れました。フィレンツェの空に夜が青く花咲く頃っていうね、随分なんかロマンチックな長い題ですが、あの彼のですね、特にドイツとイタリアの旅行のことが書いてあって、まあ、あのとても読みやすい本ですから一気に読めるんですけれども、博学なことにまず驚きます。随分ね、いろんなものを見ても、だから私もフィレンツェ行ったことあるんですけれども、へえ、あんなにすごいのがいっぱいあったのかって思うぐらい、私はただあそこを通ってきましたっていうだけだなというふうに思わざるを得ないぐらいに、こういろんな建物とかですね、そのもう詳しいんです。だから次もし行くことがあったらそれぐらいきちんと調べていこうっていうふうに思ったんですけれども、そのエッセイの中でですね、お母さんのことを書いてあるんです。99歳、1902年生まれですから、このお母さんも素晴らしい本を書いてらして、私は 読んだことがあるんですけれども、このお母さんが大変元気で、彼の表現に言うと明治生まれの女性は強いという、人にもよるだろうが1902年、明治35年生まれでもうすぐ99歳になる私の母がそれで芯が強い、転んで足の骨を折ったりすることはよくあるけれども気持ちが元気だ、明るくてよく笑い、よく寂しがる、目が悪いと言いながら日に数十通も手紙を書いたりする、杖をついててくてく外を歩き回る、信仰の厚いキリスト者であるってこう書いた。で、信仰の厚いキリスト者っていうとマスコミによって敬虔なクリスチャンっていうイメージがありますから、すごい真面目でいつもニコニコして柔和でおとなしくてっていうイメージを持ちがちなんですが、こういうふうに信仰の厚いキリスト者であると書き出しておいて中を見るとびっくりします。このお母さんがですね、お父さんは早くに亡くなったんですが、お母さんがもう今90、この80代になってから一人で世界旅行するコツを覚えてしまった。一人でどこでも行っちゃうんですね、アメリカでもですね。それで、ご存知のように大塩先生はドイツが多いですね。それから、公使、大使館好きの公使になっておられた時もありますから、そちらの詳しい。それからイギリスにも、留学されたんですが、イギリスのロンドンにいる時にお母さんがですね、安い切符でですね、ひょっこりアメリカから回ってやってきたんだそうです。予定より5時間ほど遅れて、で、随分待たされてイライラしたんですが、でも降り立ったご本人はすごく元気でですね、もうよく眠ってはって元気そのもので、ここはローマに近いのよね、ローマに行きたいわってこう言い出して、で、まあ、すぐはあれだだからつって2日ほど休んでから、で、ローマに着いて、そして、宿に入った途端お袋様の曰く、ああお腹が空いた。このローマにもお塩さん詳しいんですね、どこにどういうのがあるって、それから安いのはどうだっていうのね。で、案内して、そして、まあ普通の街の中のレストランに入ってスパゲッティ注文した。私も経験あるんですが、イタリアの前菜のスパゲッティっていうのは日本で売ってるあのスパゲッティの倍はありますね。これだけでこれが前菜っていうほど来るんです。だけどそのお母さんはですね、おいしいおいしいしてそれ全部食べちゃって、結果的に全部食べちゃったそうですけれども、でもそのスパゲッティを食べるときにですね、フォークしかついてこない。で、あちらのスパゲッティっていうのはずいぶん長いんだそうです。だからいくら刺してもこう、 うまく取れなくてですね、お母さんがイライラして、いやもう食べないって怒鳴って、もうそこを店出たんです。そこでまあ一本ずつでいいからゆっくり巻いてなんて言ったってもうダメなんですね。もうやつ食べつって、で出てしまった。で、仕方ないからじゃあそこが息子さんの優しさですね。悪かったねお母さん、じゃあ何する、何か食べたいものあるって。そうね、お魚がいい、肉は嫌よ、スパゲッティはもう嫌、お魚は何がいい、ナポリにも行くからあそこのサンタルチアの海岸の料理屋で生きのいいのは食べられるよ、ロンドンになかったもの、例えばイカ、よしイカと行こう、ただしちょっとタクシーに乗るよ、遠いの、テーベル川の向こう岸のトラステーベレっていうあたりが浅草みたいなところでね、安くてうまい魚専門店がある、川の向こうなら歩きましょう、このタクシーはボルガよ、歩くと40〜50分かかるからタクシー拾おうって、それでタクシーで行った。そしたらイカっていうのは空回りっていうイカ料理のことをそういうんだそうですが、この先生、語呂合わせてね、 空回りの料理は唐揚げしかなかったと書いてるんですね。それでいいことです。出てきた分量の多いこと、また山ほど。でもそれにこうワインと一緒にですね、で何かで割ってやったら、お母さんすっかりご機嫌になっちゃった。でよかったよかったっつって宿に帰ったんだそうです。その後デザート のケーキまでペロッと耐えられたんだそうですけれども、宿は安宿、貧乏学生の書生の身であるからして、星のいっぱいついているようなホテルではない。4泊裏通りのボロ宿で我慢してもらう。親子だから同室で勘弁していただく。ベッドを並べて休んだ。まるで幼い時に戻ったような気持ちである。ボロ宿でですね、それでこう十分旅を楽しんでるんですが、翌日ですね、また市内歩き回って、そして近くのレストランで安いパスタの夕食を終えて宿に帰って、その4階の屋根裏部屋に戻ったら、お母さんがですね、秘密を漏らすかのようにこう言った。ほら、狭い 裏通りの向こうの窓のあの部屋見える？窓開けっぱなしよね。真夜中の12時に綺麗なお嬢さんがすっぽんぽんになって着替えて 寝たわよ。ゆうべ僕先に寝ちゃったのか。起こしてくれりゃいいのに。そこで第2夜はこちらの部屋の電気を消し、通りの向こうをじっと見つめていた。本当だ、素敵なお嬢さんだ。ケーベラ、イタリア語、なんて綺麗な、とつぶやきながら見ていると、嫁にもはっきり見えた。彼女は壁にかけてあるマリア像の前にひざまずき、敬虔な祈りを捧げてから明かりを消した。着衣のままである。母が床の中でクックと笑っていた。なんかすごい楽しそうな旅、そして茶目っ気のあるお母さんね、そして息子は信仰の厚い母であるってこう認めている。この自由さです。型にはまってなくて、そして茶目っ気があって、で、ますます人に愛される。この、年いってから の一人旅を覚えたっていうのは、彼の書いてるのを見ると、外国に行くと年寄りの一人旅はみんなが親切にしてくれるって書いた。ですからますますいい気になって出かける、ね、英語もろくにできないのにって言うんですけれどもね、しかしとってもほのぼのとするではないですか。私は自由に生きるっていうのはそういうことだろう。囚われていない、それでその時その時でいい。しかし一番肝心なことは、ひざまずくものにしっかりひざまずいている。あなたには頭が上がりませんっていう方にこうしっかり持っていてひざまずいている。あとは何をしても大丈夫なんだとね、すべきでない、すべきであるっていうことに振り回されないことが大事なのではないでしょうか。でそこから私たちの平和づくりのバタフライ現象が始まっていくと信じたいと思います。お祈りしましょう。天皇父様、今日も礼拝にお招きいただきましてありがとうございました。私たちに何の取り柄がなくてもあなたがお選びくださいましたから、あなたが何かをなさることを信じています。私たちの愚かさや不注意があなたの御業を妨げることになりませんように、どうぞいつも心を柔らかにして、そしてあなたにお従いし続けていくことができますように。そしてどんなにこの世に恵みが満ちており、また逆にどんなに悲惨な状態の中で生きざるを得ない人たちがまたいるかについても敏感になっていくことができるように どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。